皆様、おはようございます。今日は、イースター礼拝の、御言葉の取り次ぎ者として、お招きいただき、心から感謝をしています。皆様とご一緒にですね、イースターをお祝いできることに、本当にこう、なんて言うんでしょうか。思いが溢れて、きます。また、礼拝後に、紹介をさせていただく時間がありますので、そこでまた改めてご紹介をさせていただきたいと思いますけれども、私自身がいつも説教している方向はですね、向こうからこちらに向かっての縦長の時だったんですね。で、今日見ますとですね、この横に広がっているんですよね。これとても新鮮な気がします。私はあまり顔は広くないんですけど、広くこう使ってですね、話をしたいと思っております。本当に、過分な、もう身に余るをご紹介をいただきましたけれども、まだまだ、修行中と言ってもいいんでしょうか。牧師になってまだ二十数年ですので、まだまだ、これから頑張らなければならないなと、思いながら、勉強中なのであります。今日は、ご一緒にですね、この希望の朝を、ご一緒に経験をしていきたいと思っております。よろしくお願いいたします。では、一言お祈りをさせていただきます。初めての方もおいでになったら、どうぞご一緒に心を合わせていただければと思います。天の恵み豊かな父なる神様、あなたのよみがえりの恵みを心から覚え感謝をいたします。神様の御子イエス様が十字架にかかられ、そして三日目によみがえられたこの希望の朝を今日私たちもご一緒に経験させていただきたいと願っております。どうぞ主よ。導いてください。この御言葉の時が豊かにされ、あなたのことが、またイエス様のことがよくわかるようにしてください。初めておいでになっている方や、しばらくぶりの方々も、ご一緒に主を褒めたたえて、御言葉から教えられていきたいと思います。どうぞ語るこの者も、どうぞ教えられやすい心で、皆様と共に、教えられていけますように、また聞く皆さんお一人一人にも、主の聖霊様の助けで、御言葉が理解できますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。20世紀半ばに、インド中部で緊張が高まりました。キリスト教徒と多宗教の人々の間に衝突が起こりました。その時、屋根の十字架を壊すように言われて、3階建ての建物によじ登った若者がいました。目的を果たす前に落ちて大怪我をしました。病院に運ばれると、同室の患者はキリスト者でありました。その人は怪我をした人に十字架の意味、また彼をあがなうためにイエスが十字架で死んでくださったことを語りました。すると若者は感動してこう言いました。主イエスよ、許してくださいと叫びました。皆さんはどのようにイエス・キリストとお出会いになったでしょうか。神様の豊かな恵みの中で、またご計画の中でお出会いになったと思います。私は学生の時にイエス・キリストと出会いました。今結婚した家内が私を教会に連れて行きました。 ちょっと気になる子だったので、誘われても断れずに、ついていきました。教会に入る前に、何度教会の前を素通りしたことでしょうか。入ろうか、やめようか。ハムレットの心境でしたね。でも、入ることに決めました。というのは、20歳のその20年間は、本当に虚しい日々であったと思い返します。今日は嘘をつくまい。今日は人に優しい言葉をかけよう。そう決めた朝。しかしその夜は、今日もダメだった。今日も失敗だった。あ、こんな嘘をつきました。こんなに傷つけてしまいましたと、本当に何度悔やんだことでしょうか。自分の人生は自分が切り開けるんだと信じて生きてきました。けれども、その虚しさからは逃れられませんでした。当時の牧師であって、イエス様の十字架メッセージを聞きました。本当に自分の罪のためにイエス・キリストが十字架にかかったことを本当に信じました。ある時、私の友人がですね、お前は最近教会に行き始めたようだけれども、イエス・キリストが十字架にかかったことを信じたのかと。自分の罪のために死んでくださったことを信じたのかと。そう尋ねました。私は答えました。そうだよ。自分の罪のために十字架にかかってくださった。本当に感謝だ。そう答えました。するとその友人は次にこう言いました。え、お前は復活を信じたのか。三日目に死人から蘇ったイエス・キリストがいるなんて、お前は信じているのかと、結構きつい質問ですよね。そして私は、それで何て答えたかというと、え、復活って何って聞いたんです。お前は十字架だけで信じたのか。復活だけで信じる者もいれば、そうでない者もいる、大概普通両方信じるよな、とか。そんな風に、私の信仰生活は始まったんです。私は、二回目にイエス・キリストを信じた。二回目に教会に行って信じたんです。家内に電話したらですね、嘘でしょ。そんなことありえませんよ。ガチャって切られたですね。喜んでくれるかなと思ったらそうじゃない。疑われてしまいましたが。でも、あいすみやさん、私の信仰生活はそれで良かったと思ってるんです。まあ普通じゃないかもしれませんけど、でも本当に自分のスタートは十字架だったんですね。このスタートなくば、蘇りは信じられなかったと思います。ですから私の信仰生活は、信じてから教会に行ったんです。信じてから聖書を読んだ。信じてから奉仕をしたんです。普通は逆ですよね。いろいろ調べながら、教会に行きながら信じていくのが、まあ皆さんの普通だとは思いますけれども、私はそうでありました。一年三ヶ月後に洗礼を受けることができました。あいすみなさん。皆さんはどのように信じられたのでありましょうか。今日はご一緒にですね、この先ほど十字から落ちた青年とともに、また皆さんとともにですね、この喜びの朝をもう一度確認したいと思っております。聖書を読んでいくときに大事なことが二つあります。それは内部資料というものと、それから聖書以外の資料をよく調べていくことが大切だと思います。今日の聖書箇所はもちろんお書きしました説教ノートのところにありますように、28章6節 です。もしお手元にノートがあったり、あるいは聖書があったら、よろしいでしょうか。実は説教ノートはですね、第3版の訳でお書きしているんです。もしよろしければご一緒に、読んでいただいてよろしいでしょうか。1のところにありますけれども、その紙の方の箇所で、ちょっと2017番とは違いますけれども、読んでいただいてよろしいでしょうか。3、はい。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。前から言っておられたようにって書かれておりますので、誰が前から言ったのかというのはポイントですね。それはイエス・キリストが前から言っておられたよねっていうんです。で、この聖句、実は私歌えるんです。実は私の、シカゴ時代の、もうすでにもう天国へ行ってしまったんですけれども、51歳で亡くなった石塚博久兄弟という兄弟が、暗唱聖句賛美という作って、曲をつけて、こう覚えたんです。ここにはおられません。前から言っておられたように、蘇られたからです。マタイ28:6って言うんです。拍手はいいですよ。要求しましたね。これが、天使の言葉ですけれども、イエス・キリストが前から言っておられたように蘇られたと内部資料の聖書は証明してるんですね。私たちが考えますと、人を信頼するとき、どのような点というか、どういう証拠を見るのでしょうか。それは言動一致ですよね。もっと言うならば有言実行でしょうか。言動一致がその人にあるかどうかっていうのを私たちはちゃんと信頼していく印になりますよね。あいつは言うことばかりでね、何もちゃんとやってないっていうのは、まあ、こいつはちょっとクエスチョンだなって思いますよね。主イエスは言われたんです。私は蘇りです。命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。と言った。大胆発言ですよね。私は蘇りです。と言った。大胆な発言をしてもそれを裏付ける行動がなければ何にもなりません。主イエスは実際に死から蘇られて、ご自分の発言が真理であることを証明されたんです。聖書はそのように証拠立てているということを、まず第一点に覚えておきたいことであります。蘇りが、主イエスの言葉と、また、その実際に成就したことが、ちゃんとそこで証明されているわけであります。いろいろこの復活の、出来事にはいろんな外部からの資料が生まれました。いくつかの説が持ち上がりました。もうご存知の方もいらっしゃるかもしれませんけれども、大体三つにまとめられるんですね。一つは、墓を間違えたのではないかという説です。別の墓に行ったんじゃないか。でも、女たちは、そのイエスの体の収められる様子を見届けたと、ルカの福音書に記されておりますので、見届けたので女たちが墓を間違えるはずはないんです。第二番目は、仮死状態説です。死んでないんじゃないか。 気を失っただけじゃないのかっていう説ですね。もしそうなら皆さんどうでしょうか。聖書の十字架の無誤さ、十字架形の無誤さは説明できません。また、葬りは本当の死の証明でありますので、仮死から、いわゆる仮の死から息を吹き返したのではなくて、イエスは本当に死んだのであります。そして、最後の三つ目は、こういうことです。復活したのは、実際ではなくて、弟子たちの心の中で復活したんだっていうんですよ。つまり、内面で復活した説なんです。結構これ、ね、2000年の歴史の中で、結構これいいなという人たちがいますよね。いましたね。だから、こんな蘇ってきたのは嘘っぱちです。弟子たちが勝手にそれを考えたっていうことですよね。もしそうならですね、命がけでこの後宣教する弟子たちがいるんでしょうか。自分たちの心の中で復活したのであれば、死をかけてまでイエス・キリストを伝える者にはならなかったはずですね。まあこれらの論議があって、聖書の中の内部資料と、それから生まれてくる外部資料と、この二つの証拠を立てていくときに、私たちはこれらのことが真理であるということ、事実であるということ、それを私たちは見ることができるんですね。聖書の箇所をもう一度見てみたいと思いますが、28章のところですけれども、御使いは女たちに言ったんですよね。28章の5節から見たいと思います。御使いは女たちに言った。あなた方は恐れることはありません。十字架につけられたイエスを探しているのは分かっています。ここにはおられません。前から言っておられた通り、蘇られたのです。さあ、納められていた場所を見なさい。そして急いで行って、弟子たちに伝えなさい。イエスは死人の中から蘇られました。そしてあなた方より先にガリラヤに行かれます。そこでお会いできます。と。いいですか？私は確かにあなた方に伝えました。伝えるというこの動作は、実際に起こったこと、あるいは起こっていることを証拠立てなければ説明にはなりません。私たちが理解するかしないかというのは、ちゃんとそこで証拠立てられて説明されているかどうかがポイントなんですね。ですから、この御使いの言葉は、しっかりとこの女性たちに刻み込まれていました。女性たちは、まさにこのイエス・キリストと出会って変えられていったわけであります。でもしかしこの女性たちはですね、イエス・キリストと出会う前、本当に悲嘆に暮れていました。狼の生態で、とても有名な方がおりますけれども、その人が言いました。狼というのは、嬉しいと、尻尾を本当に振ってくるそうでありますけれども、でも悲しみ、仲間が死ぬと本当にみんなで声を上げて、その仲間をですね、いとうわけであります。ジェイミー・タッチャーさんという映画制作者のジム・タッチャーさん、ジェイミー・タッチャーさんという 方の言葉です。哀悼の声を上げるという狼たち。まさに悲嘆は強い感情です。大切な人の死や希望がついえた時などに誰もが経験します。そう、この時のマグダラのマリアたちもそうでした。彼女たちはイエスに従いました。しかし、十字架の残酷な死が両者を引き離しました。マリアにできることは、亡骸を埋葬する準備だけでした。が、それでも安息日のために中断させられました。しかしそのマリアが墓地で見たものは、傷だらけの死体ではなくて、蘇られた救い主であります。彼女たちの気持ちを考えてみたいと思います。彼女は最初、目の前の人が誰だかわかりませんでしたが、おはようと声をかけられた時にその方がイエスだとわかりました。悲しみは一瞬にして喜びに変わりました。そして私は主にお目にかかりましたという喜ばしい知らせを伝えたのであります。聖書からそれを見てみたいと思います。八節を読んでみたいと思います。彼女たちは恐ろしくはあったが、大いに喜んで、急いで墓から立ち去り、弟子たちに知らせようと走っていった。すると見よ、イエスが、おはようと言って彼女たちの前に現れた。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝した。彼女たちは近寄ってその足を抱き、イエスを拝したのであります。足があるんですよね。これちょっとね、見逃すとこなんですけどね。でも、書いてあるんですよね。まあ、幽霊だったら足がない。まあ、これは日本的な考え方かもわかりませんけれど。ここにちゃんと聖書が、イエス・キリストが蘇られて、つまり、釘で刺された手を持ち、脇腹を持ち、足を持ち、ここで女はイエスを拝したんですよ。愛しみなさん。ここに私たちの喜びの源があるんですよね。私たちはですね、主イエスが自由と命のためにこの暗い世界に来られた。そう、私たちのために来られた。あなたのために来られた。それは、教会に来ている皆さんは、それを経験してきているんですよね。100% わからなくても、まだまだ短い期間の教会生活かもしれない。けれども、私たちの主は、ちゃんと蘇られて足のあるイエス・キリストなんです。だからトマスがね、先ほどの子供さん、メッセージじゃないですけれども、私の神、私の主、私の神と、こう、礼拝しましたよね。ここでも、イエスを礼拝したっていうことは、蘇られたお方、救い主は蘇られたお方なんだということで、礼拝をしているんですよね。はい、皆さん。私たちの礼拝も、ここにも起源があるんですよね。なぜおはようってイエス様言ったんでしょうか。別訳では喜びがあるようにって書かれてますよね。で、口語訳はですね、平安があるようにっていう訳してるんです。これ、シャロームから来てるのかなと両方とも思うんですけど、第3版も、2017版もおはようって訳してる。皆さんどうしておはようなんでしょうね。これは朝だからね。夜じゃないからね、おはよう。でも、愛する皆さん、もし他の宗教だったらどういうふうに言います？私は蘇られましたよ。現れましたよ。どうぞ見てくださいって言うんじゃないでしょうかね。私の想像ですけど。ここで普段通りの挨拶をされるお方なんだなってすごく思うんですよ。 私たちが朝ね、自然におはようって挨拶する、まあ、元気な声で言い合える、そんな挨拶が私たちの日常ですよね。その日常の私たちの中で、この女性たちにおはようって声をかけるお方なんですよ。これ見逃しにですね、蘇ったなって言わないんですよね。言った方がもっと宣伝になるんじゃないかなって私は勝手に考えるんですけど、でもおはようでいいんですよね。この何気ない声かけが本当に私たちの主なんだと思う。何気ない日常の中においでになるんですよ。明日からまた働くんでしょ？学ぶんでしょ？また一緒か同じかみたいなことを思うかもしれない。でもそのような変わらない日常に、イエス・キリストはおはようって私たちに声をかけて、私たちに存在を示してくださるんですよね。これが私たちの救い主ですよ。聖書はそれをちゃんと、この28章から教えてくださっています。はい、皆さん。最後に、リストバンドでよくある WWJD って聞いたことがおありになるかもしれませんね。よく外国ではそれをね、下げてる方もいらっしゃって、WWJD ですね。What would Jesus do? ってやつね。イエス様だったらどうするかっていう WWJD ですよね。そう、私たちの歩みは、イエス様だったらどうする、イエス様だったらこの時どんな言葉を出す、イエス様だったらおはようって言うけれども、私たちはおはようじゃなくて昆虫って言うかもしれない。イエス様だったらどうする WWJD です。もう一つあるんですよね。WWJD。Walking with Jesus Daily なんですよ。これも皆さん知ってるんだと思うんですけど。私が言うまでもないんですけれども。Walking with Jesus Daily です。おはようと声をかけるイエス様は、私たちと日々一緒に歩いてくださる。どうぞ今週、イエス様のよみがえりとともに、希望の朝を明日も迎えましょう。主が共に歩んでくださる。主が豊かに私たちの歩みを力づけてくださる。信じて、豊かに歩んでまいりましょう。お祈りしましょう。天の神様、ありがとうございます。希望の朝をご一緒に日々また御言葉によって確認していくことができるように、私たちの毎日の働き、学び、生活、子育て、老後、本当に主のよみがえりという事実の中で私たちは確固たる確信を持つことができます。主をどうぞ私たちの歩みを導いてくださるように、御言葉を本当に大切にしながら、歩んでまいりますようにお願いをいたします。神様、イースターおめでとうございます。主に感謝します。主の御名によって祈ります。アメン。